小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。今日は母乳バンクの現状と将来について、昭和大学小児科教授水野克己さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
早産時に対する母乳は単なる栄養ではなく、薬としての役割もあります。出産した母親の母乳がベストであることは言うまでもありません。ですので、早産女性の母乳分泌のメカニズムを理解した上で搾乳を支援することが重要になります。しかし、母親の体調が悪い、十分な母乳が出ない、また母親の治療のために母乳を与えられない場合もあります。2019年日本小児科学会より早産極低出生体重時の経腸栄養に関する提言が出されて、母親の母乳が得られない場合は母乳バンクから提供されるドナーミルクを用いるよう推奨されました。母乳栄養は液性腸炎、重症感染症、未熟児網膜症、慢性肺疾患などの罹患率を低下させるという報告も散見されますが、中でも液性腸炎は現在でも死亡率の高い疾患であり、また救命できても将来の QOL の低下につながるため、母乳栄養を含めた予防が重要になります。ドナーミルクは人工乳に比べて優位に液性腸炎の罹患率を低下させます。また、経腸栄養の標準化におけるドナーミルクの役割も認識されるようになり、北米、欧州など先進国でも毎年母乳バンクは増え続けています。ここで、母乳バンクとは何をするとこなのか説明します。まず、母乳を提供してくれるドナーについてです。ドナーは、母乳バンクのホームページ、または NICU 入院中の母親から希望を募っています。希望者は、ドナー登録を行っている施設に来ていただき、タバコ、アルコール、薬剤、輸血歴、既往歴などを確認します。加えて、梅毒、肝炎、HIV、HTLV-1 に関する血液検査を行います。基本的に献血の基準と同様になっています。毎回の搾乳時には質問紙に健康状態を記載していただき、搾乳した時のドナーの方の状況を把握できるようにして、母乳の安全性を確認しております。母乳バンクに提供するために搾乳する際には、手洗いだけでなく、お胸もきれいに拭いてから搾乳してもらっています。我が子の子育てで大変な状況にあるにもかかわらず、多くのお母さんたちがドナー登録をしてくれています。提供された母乳は、クリーンルーム内で専用の機器を用いて 62.5度、30分間の低温殺菌処理を行います。低温殺菌前に細菌培養検査1回目を行い、基準を満たさない場合は破棄します。低温殺菌後はクリーンルーム内に置かれたクリーンベンチの下で容器に移します。その後、-30度で冷凍保存をしています。低温殺菌後の細菌培養検査、これは2回目になりますが、この時点では無菌であることを確認しています。わかりやすく言えば、小さな命のためにというドナーの方々の思いを、ドナーミルクを必要としている全国の小さく生まれた赤ちゃんたちに届けるのが母乳バンクです。2021年には世界66カ国以上で約750の母乳バンクが存在しています。ヨーロッパでは2010年に150あった母乳バンクが2021年には280と2倍近く増えていることからも、先進国においても母乳バンクの重要性がわかると思います。世界的に新生児医療が発展し、より未熟な児が救命できるようになるほど、栄養の重要性に目が向けられるようになったのだと思います。 我が国においても母乳バンクの必要性について新生児科医師を対象とした調査では必要である、どちらかといえば必要である、合わせて91%の医師が必要性を認めています。なぜこのように母乳バンクの必要性が増しているのでしょうか。それは早産後低出生体重児の予後を改善するために積極的な栄養戦略が注目されるようになったからです。この積極的な栄養戦略とは、静脈栄養だけでなく、経腸栄養も合わせて生後早期から栄養を与えることを示します。生後早期からの経腸栄養は、腸管粘膜の成熟や消化吸収機能を高める作用が報告されています。児に対する栄養は、母親の母乳が最適である。これは言うまでもありませんが、母親の状態によっては母乳が得られるまで数日以上かかることもあります。経腸栄養なしで静脈栄養のみを続けることは、腸管粘膜の萎縮、バクテリアルトランスレケーションのリスクを高めることになり、児にとって決して好ましい栄養戦略とは言えません。経腸栄養開始時間が生後72時間以降になると、便中に炎症性サイトカインである IL-8 が上昇し、慢性肺疾患は4.5倍、未熟児網膜症は2.9倍になると報告されています。このような場合、母乳バンクがあれば、母親の母乳が得られるようになるまでの橋渡しとして、ドナーミルクを使うことができます。米国では、生後24時間以内から経腸栄養を開始するように標準化した施設が多くあります。これらの施設では、静脈栄養期間が短縮、そして出生体重への復帰も早くなっています。また、姿勢腸炎は減って、そして他の合併症も減る。さらには中心静脈カテーテルが早く不要になる。医療費削減にもつながる。このような報告も散見されるようになりました。母乳バンクも少しずつ認知度が上がってきたとはいえ、まだまだよく知っているという方は少ないです。NICU における標準医療となっていくためにも、医療関係者の方には母乳バンクについて知っていただき、妊娠中から母乳バンクについてお話ししていただけると、いざドナーミルクが必要になった時も安心して使うことができます。粉ミルクではダメですかという質問をいただくことがあります。人工乳は腸早産時の腸には負担となり、腸管粘膜の炎症を引き起こすことが動物実験から示されています。特に数日間飢餓状態にて完全静脈栄養を行った後に、人工乳を与えると最も腸粘膜のダメージが大きくなります。つまり、母親の母乳を数日待った後に、母乳が手に入らないために人工乳を与えるというのがリスクが最も高くなります。ですので、特に腸早産時では、生後24時間以内にドナーミルクを用いて経腸栄養を開始し、母乳が得られるようになったら母乳にスイッチするという施設が増えてきています。母乳には未熟な腸管粘膜を成熟させてくれるヒトミルクオリゴ糖、腸皮成長因子、腸管粘膜を成熟させるエクソソームなどが含まれており、これらは低温殺菌処理をしても量質ともに変わりません。また、生後早期に定着する腸内細菌叢はその後の疾患罹患についても関わりを持ちますが、ドナーミルクを利用した児では、人工乳で育った児に比べて母乳で育つ児の腸内細菌叢に近いことも分かっています。他の女性の母乳を我が子にあげるのは抵抗があります。母乳が出るまで待てないでしょうか。こういう質問も少なくありません。母親としてそのように思われるのはごく当然のことと思います。お母さんのお腹にいるときは、羊水を飲み、栄養や成長因子などを摂取して、それによって腸を成熟させていたわけです。母親の母乳が出るまでの間、腸を良い状態に保つためのつなぎとして考えていただけると良いでしょう。母親の中には母乳の大切さを理解すると、母乳を出さなければと焦りが強くなったが、出るまでの間はドナーミルクが使えると聞いたら安心して、母乳もすぐに出るようになったというお母様も少なくありません。最終的に未熟な状態で生まれた我が子にとって、良いことであればお願いしますというお母様方がほとんどです。そうは言いましても、心の中ではきっと複雑な思いがあることでしょう。ですので、できるだけ妊娠前、 妊娠中からこのようなシステムがあることを知っていただけると、少しは前向きに考えられるかもしれません。もちろん、ドナーミルクにも欠点はあります。まず、母乳成分ですが、母乳を低温殺菌処理することで、生理活性物質の一部、そして脂肪を分解する胆汁酸刺激リパーゼなどの酵素活性が減少、または消失します。また、初乳のように免疫成分など、生理活性物質がたくさんあるわけではありません。そして、母乳中の細菌は、児の腸内細菌層を形成するのに有用な働きを示すことが分かっていますが、ドナーミルクは低温殺菌処理をしているため、菌は死滅しています。長期間、ドナーミルクのみとなる場合は、母乳強化物質を適切に利用することで、必要な熱量、タンパク質量、ミネラルなどを与えられるようにしなければなりません。今後、ドナーミルクを利用する児が増加するにつれて、ドナー登録を増やす必要があります。ぜひ、この放送をお聞きの先生方には、この母乳バンクのドナーになっていただくための施設、ドナー登録施設として、お力添えいただけますよう、ご検討よろしくお願いいたします。
母乳バンクの現状と将来について、お話は昭和大学小児科教授水野克己さんでした。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。